那須町議会だより、令和6年8月号、ナンバー173、翻訳はサークル泉です。表紙の説明、裏表紙の表紙の言葉に、毎日仲良くお庭で運動、今日も頑張るぞ、とあります。写真は、学校法人秋間学園認定こども園那須幼稚園の園児の皆さん、保育士さんが元気に庭を走り回っている様子の写真です。説明終わり。録音図書判例。レベルは2です。レベル1は目次にある項目。レベル2は中項目。小項目及び図表などはグループで区切りました。ページ付けは原本に従っています。録音図書判例終わり。目次。那須高校生が議会を傍聴2ページ。審議議案と賛否状況4ページ。一般質問5ページ。委員会活動12ページ。議員コラム14ページ、議員見聞録16ページ、全16ページです。目次終わり。2ページ3ページ、那須高校生が議会を傍聴しました。令和6年6月4日、町は県立那須高等学校とパートナーシップ協定を締結し、連携した取り組みを行っています。その一環として、6月定例会の一般質問を、リゾート観光科1年生の生徒36名が傍聴しました。傍聴席、一般質問を傍聴した生徒から感想等をいただきましたので紹介します。松本あゆりさん、私は今回、那須町議会定例会を初めて傍聴しました。話の内容は難しいところもありましたが、議員の方々が熱心に質問している姿を見て、那須町のことをきちんと考えてくれているのだと感じました。中でも、私が印象に残っているのは、児童生徒の安全確保についてです。身近な話題だったので聞いていてとても勉強になりました。この議題の内容は主に小学生を対象としていたので、私には直接関係はなかったのですが、那須町がどのようにして子どもたちを守ってくれているか考えてくれていることに感銘を受けました。私はこれからも議会に興味を持って、那須町がどのように発展していくかを見ていきたいと思います。藤田彩香さん、私は今回初めて議会を見学しました。いつもはテレビの中だけで見ていたものを目の前で見てみると、いろいろなことを感じることができました。議会では議長を中心として高齢者の健康維持や那須町で行っている取り組みについて議論をしていて、那須町は高齢者の方に寄り添っているのだと感じました。また、私たちがいつも安全に生活したり登下校ができたりするのは、議会でたくさんの方が話し合いを重ねているからだと思いました。今回、普段の生活の中で感じることのできない体験をすることができて、大変勉強になりました。佐藤海人さん、私が今回の議会傍聴で学んだことは2つあります。1つ目は、議員の方や那須町役場の方は、那須町についてどのようにしたら良い町になるのか、どのようにしたら発展するのかをとても考えているということです。議員の方も那須町役場の方もたくさんの考えを持っていてすごいなと感じました。 二つ目は、議会での議論についてです。学校での議論などとは違い、決められた時間の中で端的にわかりやすく議論をしていて、とても参考になりました。今回の議会傍聴で学んだことを生かして、学校生活を頑張っていこうと思いました。君島そらさん。私は初めて議会を傍聴しました。議会を傍聴して分かったことは、那須町がどのように町のことを考えてくれているのか、どう取り組んでいるのかということです。私が傍聴した議員の方は、木村修一議員と田村波幸議員でした。木村議員は、那須町の記念事業のプロジェクトや、児童に対してどのように安心安全を確保しているかについて質問していました。私はこの議論を聞いて、那須町の地域環境がきちんと整っているのだと感じました。田村議員は高齢者の健康維持や地域住民に対しての取り組みについて質問していました。認知症予防の取り組みなど、那須町が行っている政策について詳しく知ることができました。なお、これらは原文のまま掲載しております。高校生に対して議会、一般質問の内容は理解できましたか?と質問し、その結果がグラフになっていますので読み上げます。よく理解できた 12.1%、 理解できた 24.2%、 おおむね理解できた 39.4%、 少し理解できた 15.2%、 ほとんど理解できなかった 9.1%。 写真がたくさん掲載されています。議場の様子、傍聴席の様子、そうして意見を述べてくださった4人の高校生の顔写真です。以上です。4ページ、審議議案と賛否状況、第3回定例会、5月31日から6月12日、上呈された全議案は全員賛成で可決、同意、承認されました。表になっていますので、議案番号、上呈議案、概要の順に読み上げます。議案第1号、那須町税条例の一部を改正する条例の専決処分について、地方税法の改正に伴う改正。主な改正点。一つ、町民税、固定資産税、特別土地保有税の減免について、職権による減免を可能とする規定の追加。一つ、個人町民税の特別税額控除、定額減税に係る規定の新設。議案第2号。那須町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について、地方税法が改正され、国民健康保険税の軽減措置のうち、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、非保険者の数に乗ずべき金額を引き上げる。議案第3号。令和5年度那須町一般会計補正予算第10号の専決処分について、令和5年度中に完了できない事業について、予算を翌年度に繰り越して執行する。議案第4号。人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員の 任期満了に伴う推薦。再任、平山浩一氏。議案第5号、町有財産の取得について。下半消防ポンプ付き積載車2台の購入。議案第6号、町有財産の取得について。ホイールローダ1台の購入。議案第7号、町有財産の処分について、町有林立ち木の売り払い。議案第8号、工事請負契約の締結について、丸山松五線、海運橋、橋梁架け替え工事、道路メンテ事業。議案第9号、工事請負契約の締結について、東町西山線、三井橋、橋梁補修工事、道路メンテ事業。議案第10号、令和6年度那須町一般会計補正予算第1号について、総額147億、5730万円、補正額1億4130万円増額。主な内容、リビングシフト推進費6474万円、新型コロナウイルスワクチン接種委託料6240万円。議案第11号、令和6年度那須町国民健康保険特別会計補正予算第1号について、総額35億3960万円、補正額280万円増額。主な内容、国保資格システム改修委託料234万円。議案第12号、那須町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正。議案第13号、令和6年度那須町一般会計補正予算第2号について、総額149億9920万円、補正額2億4190万円増額。内容、低所得者支援及び調整給付金事業費2億4190万円。表終わります。以上です。5ページから10ページ、一般質問。一般質問のページは各ページに一人の議員、それぞれの議員の顔写真、その横に動画配信が見られる QR コード、そして議員のつぶやきが書かれています。小野陽子議員、議員のつぶやき、国の補助を使い、学校の体育館にエアコン設置を。熱中症対策について。質問、小中学校の体育館にエアコンを。町、費用は高額であり、設置は困難。質問、高温を避けるため、役場庁舎や公民館などの公共施設に避難できるよう、町として避難場所を設置する考えは。答弁、保健福祉課長。市町村は冷房施設等を有する等の要件を満たす施設、公民館、図書館等を指定暑熱避難施設、クーリングシェルターに指定できることになった。 事例等を参考に指定について検討していきたい。質問、小中学校の体育館にエアコン設置を進める考えは？答弁、学校教育課長。設置には受電容量の拡大や断熱工事など整備に要する費用がかなり高額になるため、現時点では設置は困難であると考えている。質問、国の補助は断熱性を持たせる工事費用も対象になる。この制度を使い順次エアコンを設置する考えは？中、学校施設環境改善交付金のこと。令和7年度まで補助率1/2。中、終わり。答弁、学校教育課長。エアコン設置は費用が高額。各学校施設は老朽化しており、改修工事を進める状況で、現時点では体育館にエアコン設置は困難である。エアコンのない中学校の体育館という写真が載っています。学校給食施設の改修について。質問、自校調理方式を継続する考えは？町、自校調理方式を進めたい。質問、児童生徒にとって望ましい温かな給食の提供を維持する自校調理方式を継続する考えは？答弁、学校教育課長。現時点においては自校調理方式を進めていきたいと考えているが、少子化が進んでいく状況で、今後の給食の提供方式や給食室の改修についても改めて検討を進めていきたい。質問、自校調理方式と対極にある給食センター方式の弊害が現れてきている。デメリットの認識はあるか？答弁、学校教育課長。給食センター方式についてのメリット、デメリットを含めて調査していきたいという認識。中学校の給食室の様子、大きな釜が映っています。小野陽子議員は他に高齢者の交通安全についての質問もしています。以上です。6ページ、小山田紀之議員。政策実現には柔軟な発想で思い切った取り組みを。障害者スポーツの推進について。質問、ゴルフ大会を町に誘致する考えは？町、大会の誘致は考えていきたい。質問、障害者ゴルフ競技を誘致し開催の是非についての検討状況は？答弁、障害学習課長。ゴルフ大会の誘致開催はゴルフ場の協力が必要不可欠である。財政的負担も発生するため、可能性について調査研究していく。質問、国や自治体が後援している障害者ゴルフ大会を誘致する考えは？答弁、障害学習課長。カートのコース内乗り入れが最低限の要件で、会場となるゴルフ場の協力が必要。町としてはスポーツと旅行を組み合わせたスポーツツーリズムを推進する観点から、関係者と協議を進め検討する。中、カートとはゴルフカートのこと。ゴルフコース上で重いキャリーバッグやプレイヤーの移動に利用する乗り物のことです。中、終わり。質問、障害者と健常者が共存することでイメージアップと ゴルフ場や宿泊施設などでの経済効果を考え、誘致に取り組む考えは？答弁、町長。カートの乗り入れや芝の問題などもあるが、問題点がクリアできれば、ぜひ誘致を考えていきたい。カートのコース内乗り入れ可能なゴルフ場の写真が載っています。町を取り巻く医療環境について。質問、現在の医療提供体制で十分か。町、限られた医療機関等と連携協力。質問、人口が減少し高齢化率が上昇する中、現在の医療提供体制で十分な対応ができると考えているか。答弁、町長。医療機関及び医師数が少ない現状で、提供体制が十分かどうかは難しいが、限られた医療機関と関係自治体の連携協力によって対応を行っている。質問、移住者が安心できる医療体制確保のために、医療機関に支援していく仕組みが必要と思われるが、町の考えは？答弁、保健福祉課長。公的病院等へ運営費助成を行っているが、移住定住政策の視点から新たな支援の必要性については今後の課題と思っている。質問、医師会と連携し町の医療体制を分析し検討する考えは？答弁、保健福祉課長。医療体制の分析は町単独では難しく、広域的に検討しなければならず、県や医師会と連携し、関係者の意見を聞きながら進めていく。廃院となった地域の委員の写真が載っています。小山田議員は他に、公共交通についての質問もしています。以上です。7ページ、三浦陽子議員、欠かさない健康維持と健康診断。町の健康対策の現状について。質問、那須町健康増進計画の取り組みは？町、計画に基づく様々な事業を実施。質問、第2期那須町健康増進計画、括弧以下計画という括弧閉じに基づき、町はどのような事業を実施してきたのか。答弁、保健福祉課長、特定健康診査やがん検査の受診勧奨、運動教室の開催、各種健康相談など様々な事業を実施している。質問、第2期計画の成果をどのように評価しているのか。答弁、町長。計画期間中のため評価はまだ実施していないが、国保加入者の健診受診率や子どもたちの歯の健康づくりの成果が出ている。質問、次期計画の策定予定は？答弁、保健福祉課長、策定委員会を設置し、令和8年3月までには策定予定。質問、第2期計画にもある、自分の健康は自分で守ることが重要だが、次期計画での展開は？答弁、保健福祉課長、継続的に意識を一人でも多く持つよう進めていきたい。町の医療対策の現状について。質問、がん予防対策の取り組みは？町、特定健診や予防接種費用助成等。質問、 がん予防対策についてどのような取り組みをしているのか。答弁、保健福祉課長。特定健診、健康診断、特定保健指導の受診率向上により、早期発見、早期治療に取り組んでおり、子宮頸がん予防接種の費用助成や、医療機関が開催するがん予防に関する講習会の案内を行っている。質問、町での子宮頸がんワクチン接種の状況は？答弁、保健福祉課長。小学6年生から高校1年生相当の女性対象の定期接種は、令和4年度 20.8%、令和5年度 29.2%、令和6年度末までの実施のキャッチアップ接種は、令和4年度 10.9%、令和5年度 14.6%。中、キャッチアップ接種とは、積極的推奨の差し控えにより、接種機会を逃した方を対象に実施する予防接種のことです。中、終わり。質問、国では子宮頸がんワクチンの男性への接種を承認しているが、町が助成する考えは？答弁、保健福祉課長。まずは女性の接種率を上げることを優先に考えているため、現時点では男性への助成は考えていない。キャッチアップ接種は令和7年3月までと説明がある予防接種を受けているお嬢さんと看護師さんの写真が載っています。三浦議員は他にがん患者への支援、地球温暖化対策についての質問もしています。以上です。8ページ、斉藤憲人議員、湯本地区活性化に切り札を。湯本地区活性化事業について、質問、那須ロープウェイ延伸計画調査は？町、基礎的なデータを収集する。質問、那須ロープウェイ延伸計画調査の内容は？答弁、観光商工課長。観光関係法令の規制状況の整理や地形状況等を把握するための現状調査、周辺に生息・生育する動植物の調査等を実施する予定。質問、那須ロープウェイ延伸区間の想定は？答弁、観光商工課長。区間の一つとして三陸駅から大丸駐車場が候補の一つ、さらには大丸駐車場から恋人の聖地付近を経由し那須高原ビジターセンター付近も候補地。質問、検討委員会を立ち上げる予定は？答弁、観光商工課長。学識経験者や観光関係団体、国、県、行政機関などの構成員を仮称、那須ロープウェイ延伸を核とした湯本地区活性化検討委員会を設置する予定。写真が1枚掲載されています。那須ロープウェイ駅の写真です。観光に必要な高付加価値について。質問、三方よしの観光地づくりとは？町、町経済4団体と協力連携。質問、観光地の高付加価値化には地域資源の再発見 見、再編集、再発信が必要であると思うが、どのように考えているか。答弁、観光商工課長、地域資源の再発見などには、観光地における高付加価値には欠かせないものと認識しており、選ばれ続ける観光地などの実現に向け、取り組んでいきたいと考えている。質問、三方よし、かっこ、企業、顧客、地域、かっこ閉じ、の観光地づくり実現のためにどのように取り組んでいくのか。答弁、町長、町経済4団体と協力連携が必要であり、観光を切り口にして地域で稼げる力を引き出す。顧客満足度の向上や地域雇用の確保、所得の増加などの実現に向けて取り組んでいきたいと考えている。以上です。9ページ、木村修一議員。地球温暖化は待ったなし。できることから始めよう。調整施行70周年記念事業について。質問、70周年を迎え町長の思いは？町、町民全員が誇れる町として継承。質問、調整施行70周年を迎え町長の思いは？答弁、町長、70周年の節目にあたり、町の魅力度アップ及び振興発展を図るため、町民と行政が一体となり機運を高める必要がある。豊かな自然と歴史文化の香る夢ある未来への那須町を見据え、町民全員が誇れる町として継承していきたい。質問、SDD プロジェクト NAS2024 の全容は？中、 SDD プロジェクトとは、ストップドランクドライビング飲酒運転撲滅運動プロジェクトの略。 FM 大阪が主体となり2007年にスタートしたプロジェクト。中終わり。答弁、総務課長。飲酒運転撲滅を目的としてラジオ放送による啓発、アーティストによる啓発メッセージの発信、10月26日に文化センターでアーティストによるコンサートの実施。質問、県警と連携し音楽隊の演奏や飲酒運転を疑似体験できるコーナーなど企画の考えは？答弁、総務課長、警察と協議し九尾祭りで特設ブースを設けたいと考えている。ゼロカーボンの取り組みについて。質問、木質バイオマス発電の進捗状況は？町、今年度中に開始する予定。質問、公共施設の温室効果ガス排出量削減の取り組みは？答弁、環境課長、法律に基づき那須町地球温暖化防止実行計画事務事業編を策定しており、本年第4期の計画では LED 化による電気使用の抑制、クリーンエネルギー自動車の導入による燃料使用の抑制やペーパーレス化など温室効果ガス排出量削減に向け取り組んでいる。質問、議会からの政策提言書の中で、エスコ事業等を活用し、公共施設の省エネ化を提言したが、具体的に進捗はあるのか。中、 エスコ事業とは、ESCO、エスコ、省エネルギー回収にかかるすべての経費を、光熱水費の削減分で賄う事業のことです。中終わり。答弁環境課長。公共施設等総合管理計画において、回収予定があるか、リースによる導入になるのか、などを総合的に勘案し、公共施設の LED 化計画の策定に向けて準備を進めている。質問。地域資源を活用した木質バイオマス発電実証事業の進捗状況は？答弁、環境課長。今年度中に実証事業を開始する予定。LED 化が待たれる役場照明という役場庁舎内の天井の照明の写真が載っています。木村議員は他に児童生徒の安全確保についての質問もしています。以上です。10ページ、田村並幸議員、社会全体で孤独・孤立をなくす取り組みを。高齢者の健康維持について。質問。高齢者の健康維持への取り組みは？町。生きがいサロン事業への補助等。質問。健康は基本的人権の重要な柱。町の健康診断で高齢者の受診率は？答弁。保健福祉課長。令和5年度は？65歳以上74歳以下の国民健康保険制度加入者は 46.5% で、後期高齢者医療制度加入者は 23.2%。 質問。高齢者の健康維持は意識向上と健康診断による現状把握が重要。病気の早期発見にもつながると思うが、受診率向上の取り組みは？答弁。保健福祉課長。国民健康保険制度加入者には、はがきを送付したり、電話での受診勧奨を実施。後期高齢者医療制度加入者には、今年度からはがきでの受診勧奨を実施予定。質問。高齢者の地域との関わりによる健康維持の取り組みは？答弁。町長。通いの場の創出として生きがいサロン事業への補助をしている。また、社会福祉協議会と連携し、通いの場の創出を支援している。その他、健康増進に関心のある団体を対象に、保健師などによる健康体操や健康相談などに取り組んでいる。生きがいサロンの一つであるサロン小学校、笑う楽しい幸いと書きます。入り口の写真が載っています。孤独・孤立対策推進法について。質問。孤独・孤立の現状把握は？町。国の調査を参考。質問。孤独・孤立は人生のあらゆる段階で誰にでも生じる社会全体の課題。法で言う孤独・孤立の状態にあるものの状況把握は？中。法とは、令和6年4月に施行された孤独・孤立対策推進法のこと。中終わり。答弁、保健福祉課長。町では、孤独・孤立に関する現状把握はしていないが、国が行った調査を参考にする。質問。法施行後の 高齢者に対する地域包括支援センターの関わりは、答弁保健福祉課長、新しい施策というよりは、引き続き民生委員や地域住民からの情報提供を通して、支援が必要な方を把握し、出向く等の対応を行っていきたい。質問、孤独・孤立対策地域協議会の設置予定は？答弁、保健福祉課長、法で設置は努力義務とされている。県との広域的な調整も必要になるため、今後連携しながら調査・研究を進めていきたい。以上です。11ページ、令和6年第3回定例会、傍聴者一般アンケート集計結果。アンケートにご協力いただきありがとうございました。皆様のご意見を議会活動に反映するよう努めます。アンケート結果はホームページにも掲載しております。他のご意見等はこちらからと QR コードが載っています。アンケートの集計が表になっていますので読み上げます。開催日5月31日、傍聴者なし。6月3日、傍聴者23人、回答者13人、回答率 56.52%。6月4日、傍聴者4人、回答者2人、回答率 50%。6月12日、傍聴者1人、回答者1人、回収率 100%。合計、傍聴者28人、回答者16人、回収率 57.14%。なお、高校生は除いています。今日終わり。議会を傍聴されて気づいた点、ご意見をいただきました。補助、現金は使い勝手が良い分、目的以外への流用への危惧があると感じた。目的達成のための活用を含めた提案が必要では？回答、議会として目的達成となるよう、より一層の提案ができるよう努めてまいります。クーリングシェルター設置と、合わせてシェルターへの交通手段の確保も必要だと感じる。回答、町の動向を議会としても注視していきます。目的達成から活用を含めて、もう一歩踏み込んだ質問をお願いしたい。回答、再質問を充実させるなど、工夫してまいります。背景の説明は必要ですが、長く質問内容の重要性が薄れると感じる部分があった。もっと再質問などに時間を使って内容の濃い、深い質疑をお願いします。回答、町民の皆様が納得できる内容の濃い質問ができるよう努めてまいります。観光振興の質問、再質問は具体的な提案があって地元貢献が見えてよかった。回答、今後も調査研究を重ね、説得力のある質問を行ってまいります。議案資料がないため、何が良くて何に問題があるのか全くわかりません。すでに議論は重ねられた議案のため、今さら質疑や討論する事項はないのでしょうけれど、議案のプロセスがわかりません。回答、意見を真摯に受け止め、今後改善できるか検討してまいります。議会または議員についてご意見をいただきました。地域住民の意見をしっかり届けてもらいたい。調査、研究ばかりでなく、 実現に向け早急に実施してもらいたい。回答、取り組み状況をしっかりと追跡するなど、実現に向けた取り組みを行ってまいります。今回の議会に限ったことではないですが、町からの回答に、引き続き、検討、調査などに、いつまでに行うというスケジュール感がなく残念。議員の方々にはぜひ、達成目標時期、途中報告、リカバリー策、見直し時期などを引き出せるようにお願いしたい。また、情報公開の環境整備も合わせて整えていただきたい。町に働きかけていただきたい。回答、検討や調査研究といった答弁に対し、調査状況や時期を追跡するなど努めてまいります。情報公開については課題と考えています。なお、意見は原文のまま掲載しております。以上です。12ページ、13ページ、委員会活動。総務産業常任委員会の活動報告。5月28日から29日、行政視察、新潟県湯沢町、南魚沼市。湯沢町、調査内容、企業誘致について。一つ、IT 企業誘致に関する取り組み。一つ、元温泉旅館を利用した企業誘致。所管、行政だけでは限界があり、民間の力を活用した新たな企業誘致の取り組みを試みるべきではないのか。企業誘致には課題が多いが、官民連携でのチャレンジは失敗を恐れず進めるべきであると感じた。元温泉旅館を利用した企業誘致と写真があります。部屋の中にたくさんの機器が並び、お仕事をされています。南魚沼市、調査内容、公有財産利活用について。一つ、大和コールセンターの誘致。一つ、道の駅への医療施設誘致。所管、公有財産の利活用に率先して取り組んでいた。町も恵まれた環境を公有財産の利活用につながる提案を立案し、企業向けにアピールすべきと感じた。道の駅の活用もグローバルな視点で考え、固定観念にとらわれず、活用方法を模索すべきではないかと感じた。道の駅への医療施設誘致と写真にあります。大きな道の駅の前の看板に、雪あかり診療所はこちらと縦看板があります。4月25日、所管事務調査1。森林組合との意見交換会。一つ、林道整備に森林環境贈与税を充当できるようにしてほしい。一つ、燃料や人件費の高騰に伴う物価上昇により、運送費の上昇に対しての補助。一つ、人材確保に伴う作業員等の住居の整備。一つ、里山整備事業で効率を考え、一つの山に一種類の植林。一つ、長有林伐採で植林は杉だけではなく桜、カラマツなど住み分けた提案が必要。森林組合との意見交換会の話し合いの様子が写真にあります。 6月6日、所管事務調査2、森林組合管理林道の現地調査。管理林道32路線中の未復旧路線視察。1つ、枝木線、開設昭和46年、延長830メートル、幅員 3.6 メートル。1つ、あずさ1号線、開設昭和23年、延長150メートル、幅員 3.6 メートル。1つ、黒田沢線、開設昭和8年、延長3175メートル、幅員 4.0 メートル。所管、課題が多い中、要望実現に向け対策を取る必要がある。未復旧路線については、現状復旧ではなく、改良復旧に向け早期に町に働きかけていきたい。現地調査の様子の写真が載っています。皆さんヘルメットをかぶり、林道を見ておられます。以上です。13ページ、民政文教常任委員会の活動報告。5月16日、所管事務調査1、ふるさと定住化ヒアリング、公共交通空き家対策。1つ、デマンド型乗り合い交通の大型車両への入れ替え。1つ、地域おこし協力隊による空き家の利活用促進等。所管、空き家バンクの登録者の増加と公共交通の利便性の向上に期待したい。6月10日、所管事務調査2、子ども未来課ヒアリング、放課後児童クラブ。1つ、町が開催する意見交換に全支援員が参加している。1つ、民間企業に委託することで保護者の負担が軽減できる。所管、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりは必要で、放課後児童クラブの果たす役割は重要だと感じた。写真は空き教室を利用した放課後児童クラブのお教室の写真です。黒板もありますが、ソファーがあったり、机があったり、工夫された室内です。以上です。9月定例会の予定。8月30日金曜から9月17日火曜。カレンダーになっていますので読み上げます。8月30日定例会開会。9月2日一般質問第1日。9月3日一般質問第2日。9月5日常任委員会。9月6日常任委員会。9月9日常任委員会。9月10日、決算審査特別委員会。9月11日、決算審査特別委員会。9月13日、予算審査特別委員会。9月17日、定例会最終日。カレンダー終わり。議会全員協議会。傍聴のご案内。8月から10月。8月23日金曜、9月25日水曜、10月24日木曜。時間9時から。なお開催日時は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。議会のスケジュールは、町ホームページ、那須町議会カレンダーから確認できます。QR コードが載っています。 6月本会議をインターネットで動画配信しています。QR コードが載っています。議会だよりについてのご案内。スマートフォンやタブレット端末から那須町議会だよりを読むことができます。栃木 e-books、町色、どちらも QR コードが載っています。音訳版、今月は9月中旬ごろ掲載予定です。QR コードが載っています。議会傍聴の手話通訳について、傍聴希望日の7日前までに電話、もしくは下の二次元コードから申し込みください。電話 0287-72-6926 番。なお、直前のお申し込みやその他の状況によりご希望に沿えない場合があります。以上です。14ページ、議員コラム。今回のテーマ、最近夢中になっていること。臼井博光議員。何年か前から盆栽を少しずつ集め、毎朝水やりを日課とし、成長を楽しんでいます。また今年は狭い畑の中などで、知人からの勧めもあり、トマト、スイカや大粒の落花生など、野菜作りに挑戦しています。その畑の周りには、栗、柿や柚子の木を植えて、夏以降の収穫を楽しみにしています。自由な時間は自然を楽しみながら生活しています。議員が3人のお孫さんと一緒に畑で撮った写真が載っています。池澤信明議員、最近夢中になっているのはアプリ、フライトレーダー24の活用です。すごいです。今頭上を飛んでいる飛行機の情報、航路、数分後に視界に入ってくる飛行機など、多くの情報をリアルタイムで確認できます。子供の頃から雲の上を飛んでいるあの飛行機はどこからどこへ行くのだろうかと好奇心を持って見ていましたが、5月、知人からの情報提供により、長年の疑問を解決できました。スマホ片手に新しい視点で眺めています。空を眺め指さしている池澤議員の写真が載っています。小野陽子議員。私も年を重ねて時間を生み出す、見つけ出すことがちょっと上手になってきました。私の挑戦は、資本論読破です。気候危機、貧富の格差の進行は異常。戦火は絶え間なく、地球的規模で資本主義の矛盾が吹き出しています。資本主義の内部から生まれる新しい社会、社会主義、共産主義社会について思いを巡らせています。資本論を前にした小野議員が写っています。室井隆夫議員、長年放置した納屋の整理を兼ねて好きな木工工作を再開しました。まずは大量の不要品整理です。なかなか処分ができなくて収納棚の作成までが至難の業です。それでも棚の形が出来上がってくると何を収納するかが楽しみになってきます。寸法を間違えたり、電気配線を移動する際感電したり、悪戦苦闘中です。公務と仕事の合間でなかなか進みませんが、続けていきたいです。きれいに出来上がった木製の棚、工具の写真が載っています。以上です。15ページ、町民の声、那須高原、吉田博さん、那須の四季、 日本には世界的に珍しい季節、四季があります。国土が中緯度にあり、四方を海に囲まれた島国で、他にも季節がある国は存在しますが、日本ほど違いがはっきりした国は珍しいと思います。その日本でも南北に約2787km と長くあるため、地域差は大きく異なり、気温湿度に変化があり、季節ごとに見られる草花や聞こえる虫の声などの違いや、野菜や果物、魚介類などの生態にも違いがあること、地域ごとに風習や味があり、美しい風景が存在しているのも魅力だと思います。春は春分から徐々に暖かくなり、梅や桜、ツツジにスミレなど、いろいろな花が咲き、新緑に囲まれ過ごしやすくなっていきます。個人的には花粉などのアレルギーがあり少し滅入る時もありますが、山菜や鮎などを心待ちにしているとともに、次第に雨音が増えてくる季節です。夏は真っ青な空が果てしなく広がり、ナスの涼しさには爽快さを感じますし、ひまわりやお祭り、花火など、色彩豊かな空間には心が躍る季節です。秋には燃えるような紅葉の赤が目に入ります。もみじや奈良の木、楓にイチョウなどがタイミングや色のバリエーションを変え、その色合いや迫ってくる迫力は写真、映像では伝えられないものがあると思います。そうして少しずつ寒い日が増えていきます。冬は私の一番好きな季節で、白銀の世界が広がり、深夜に雪がしんしんと降る時がありますが、音がなくても雪が降っているのを感じる時があります。あの幻想的な世界は静かに時間が流れていくように思え、心が癒されます。このような四季が流れる那須町を観光に訪れる方、移住を考えている方などにもっと知ってほしいと思いますし、そのことで起こるマナーや共生のあり方を、どちらか一方ではなく互いに考慮し、模索する時代ではないかと感じます。那須の緑を背景に吉田さんの顔写真が載っています。以上です。16ページ、議員見聞録。町の気になるところを調査。レポート第13弾。サロン小学校の巻。小学校の漢字は、笑う、楽しい、幸いと書きます。今回は旧伊予の小学校跡地近くの空き家を活用したサロン小学校をレポート。サロン小学校は、高齢者が気軽に集える憩いの場、生きがいサロンの一つです。現在、町内には11の生きがいサロンがあり、それぞれの地域に住む方々が主体となって運営しています。囲碁将棋室、麻雀室、工作室のほか、カラオケルームもあります。この日は、近々開催される紅白歌合戦の練習を行っていました。利用者の皆さんも通った旧伊予の小学校にちなんで小学校と名付けられました。大谷石造りの素敵な建物です。皆さんが集ってお茶を飲んでいる写真、マイクを持って歌を歌っている写真などが載っています。利用者さんの声。グランドゴルフの帰りに立ち寄っていろいろな話をするのが楽しい。集まれる場所があるのは嬉しい。町内の生きがいサロンの紹介を QR コードで見ることができます。 2024年6月12日、紅白歌合戦が開催されました。那須町生きがい推進事業として、町内の生きがいサロン合同で行われました。本格的で趣向を凝らしたステージに大いに盛り上がりました。会場には看護師も常駐し、安全対策もバッチリ。3枚のステージ披露写真が載っています。見聞後期。近年昔ながらのご近所付き合いも減り、孤立や孤独が社会問題となっている。生きがいサロンは高齢者を中心に居場所としての大切な役割を担っており、那須町においてもなくてはならないものである。取材当日もサロン内は笑い声であふれ、利用者の皆さんの生き生きとした表情に、人と人との交流の大切さを感じた。一方で、管理や運営費などを運営していく上での課題も見えた。今後も調査を続け、地域にとってより良い居場所のあり方を一緒に考えていきたいと思った。以上です。以上で、那須町議会だより、平成6年8月号、ナンバー173を終わります。最後に、議員の寄付行為の禁止についてという文章が載っていますので読み上げます。公職選挙法の規定により、議員がお中元などのものを送る寄付、地域への催し物への寄付や差し入れすることは禁止されています。また、議員に対し寄付を出すよう勧誘する、また要求することも禁止されています。皆様のご理解をお願いいたします。那須町議会だより、発行人、那須町議会議長、室井孝雄、編集、那須町議会広報特別委員会、郵便番号 329-3292、栃木県那須郡那須町、大和寺子平3番地13、電話 0287-72-6926 番。